あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。そう、私ね、四ツ谷に引っ越してくるときに持っていた蔵書っていうほど立派な本じゃないですけど、結構処分したり、まあ、教会で使えそうなものは教会に預けてきたりしたんですね。だから今日本当は、ああ、こういう話するんだったら、一冊ぐらい残しておけばよかったなと思ったんですが、今手元にね、一冊もないんですよ。ピンクの子供賛美歌。ピンクの表紙。これがね、調べたら1983年に出てるんですが、子供賛美歌2というタイトルで出されたものでした。もう40年近く前になるんですね。で、それまでの子供賛美歌、私が覚えてるやつだとね、こう、上が白くて子供賛美歌って書いてて、下が灰色で、こう、窓が3つ。ステンドグラスみたいな窓が3つついてるっていう。あの本、あれをね、僕はずっと子供の頃からそれ使ってきた記憶がありますが、あれの元々のが出たのが1966年だったと言いますから、まあ、約20年して、子供さんが2というのが、まあ、登場したんですね。だからそれ、子供の頃使ってたって、まあ、随分古いものを使ってたんだなと、改めて思いました。で、そのピンクの2っていうのが出たときに、それまでの賛美歌、いわゆるその僕が知っている灰色の賛美歌が、子供賛美歌1という名前になって、想定を新しくして出てきた、出直してきたんですね。それは黄色い表紙だったんです。黄色い表紙の子供賛美歌1と、ピンクの表紙の子供賛美歌2というのが、出た。で、後にこれが、一冊にまとめられて、二冊はそれはね、ちょっと持ちにくいですよね。だから一冊にまとめられて、青い表紙の子供賛美歌っていうのになったんですね。青い賛美歌っていうのはこれです。1987年にこれが出ました。で、さらにこれが、2002年に内容を見直されて、改訂されて、改訂版、子供賛美歌改訂版っていうんですかね。これが2002年に出てるんですね。こうやってもう18年ぐらいになるんですね。あっという間だなと思いますが、なんでその話したかっていうと、そのピンクのね、子供賛美歌に絵が出て、で、まあ、小山先生なんかが、発表会をなさったんですね。その、子供賛美歌2の中のいくつかの新しい歌を、こういう歌ですよって紹介してくださるっていうね、そういう発表会があって、まあ、僕はその頃は地方にいたので、そんな発表会出れなかったんで、後でその、ライブの CD ができたから、それを聞いたんですね。その時に、まあ、めちゃくちゃ衝撃を受けた、103番という歌でした。この歌は改訂版でも生き残って、58番に多分入ってます。それから、1997年に43年ぶりに新しくなった賛美歌21というのが出ました。それにも収録されていて、その賛美歌21で言うと60番ですね。58番。子供賛美歌58番。どんなに小さい小鳥でもという歌です。で、どうしてこの歌にそんな衝撃を受けたのかっていうと、この3節が、まあびっくりしたんですね。こんな歌詞でしょ。良い子になれない私でも神様は愛してくださるってイエス様のお言葉って、もう衝撃的でしたね。どうしてそんなにね、衝撃を受けたのかっていうと、それまでの子供賛美歌と明らかに違うと思ったからだったんです。 まあ、今から40年ぐらい前にその衝撃的な賛美歌が生まれたので、僕は教会学校で育った世代の間歌い続かれてきた賛美歌はじゃあどういうものだったかのかっていうと、それは例えばですね、よく歌うやつ、例えば、清い朝明けてとかね、これ教会学校よう歌われてましたね。これ清い朝明けてだと、3番、そう。清い朝明けて神様に祈る。この日こそ強い神の子にしてください。とかね。二節までなんですが、二節だと、神様と人に心から仕え、この日こそ清い神の子にしてくださいっていう。こう祈りましょうっていう。こういうふうにお祈りしましょうねっていう歌なんですよ。この日こそ強い神の子に、この日こそ清い神の子にしてくださいね。それからまあよく歌われたんだと、4番が、今朝も私のとか、ね。これもまあしょっちゅう歌われてましたね。今朝も私の小さい口を神の恵みを褒めたたえよとかね。今朝も私の小さい耳を神の言葉に聞き従えとかね。か折り返しっていう、一節二節で同じ歌詞を繰り返し歌うんですが、そこがですね、神様今日も御心を行う日にしてくださいんですよ。こうやって歌って育ってきたんですね。大体、子供賛美歌っていうのはそういう性質のものが多いでしょ。小鳥たちは、これは多分ね、子供賛美歌の中で一番人気だったんじゃないかなと思いますが、小鳥たちはの三節ね、悪いことは小さくても嫌いなさる神様。子供の頃こうやって脅されて生きてきたんですね。神様はね、どんな小さいことだって悪いことはお嫌いだよって言われて育ったんですよ。そういう人間がですよ、良い子になれない私でも愛してくださるっていう歌に出会ったときは、やっぱり衝撃だったわけですよね。私の母は、教会から2キロぐらい離れたところに家があったんですけれども、何を考えたのかわかりませんが、自分の家を開放してですよ、土曜日に教会学校を始めちゃったんですよ。これね、よくその話書いたり喋ったりしてるんですけど、私は嫌でね、本当に嫌だった。自分の家を、まあ、開放して教会学校をやる、まあ、母には並々ならぬ思いがあったのは、まあ、認めざるを得ないんだけど、だけどね、そこに来る人間は誰ですかって言ったら、私とか私の同級生たち、周囲に住んでいる、まあ、しょっちゅう一緒に遊んでいる仲間たちですよが来るんですよね。で、まあ、教会学校をやるわけでしょ。そしてこれですよ。神様、今日も、御心を行う日にしてくださいって歌うわけでしょ。もう耐えられなかった私は。本当に嫌で嫌でしょうがなかったんです。でもね、まあ、小学生の子、僕、良い子だったからね。良い子というのは都合の良い子だったんで、大人にとって非常に都合の良い子だったので、大人が願っていることは叶えてあげる良い子だったんですね。だから、本当は嫌で嫌でしょうがなかったけど、家だからしょうがないですよね。自分の家だからそこにいないわけにはいかない。まあ、きつかったですね。中学生になると、僕は吹奏楽部に入部してね、まあ、楽器の演奏に、本当に熱中しました。朝から晩まで毎日、 本当にね、練習熱心大好きでしたね。でも僕がどうしてそれにそんなにのめり込んだのかって言うと、もちろん音楽が好きだとかっていうこともあるんだけど、実は土曜日も朝から部活があったんです。あの頃は土曜日も学校ありましたからね。で、土曜日です。皆さん半日で帰ってくんだけど、僕らはちゃんとおにぎり持って行って、午後も部活だったんですよ。もう最高でしたね。家に帰らなくていいんですもん。教会学校出なくていいんですよ。のめり込むわけだよねって思います。本当にね、土曜日家に帰るの本当に嫌だったんですよ。だから部活に行くことになって本当に嬉しかったです。ね、自分が良い子じゃないこと分かってるんですよね。本心じゃないっていうこと分かってるんですよ。だから嫌だったんですね。良い子になんかなれそうもない。つまりその都合の良い子にはいくらでもなれますけど、本当に良い子、そういうひねくってた思いを持っている時点ですでに良い子じゃないからね。なれそうもない。何にもできないくせに清い神の子にしてくださいと祈りましょうって教えられる、歌われる。耐えられなかった。御心を行う日なんかする、なるわけないじゃないかっていうね。で、分かっていたから。そういう屈とした思いをずっと抱えてきて、20代になって、この賛美歌53番、良い子になれない私でも神様を愛してくださるっていう歌に出会った、その衝撃はものすごい大きかったんですね。余談ですけど、今日3人も来てるから言いにくいんだけど、四谷新生幼稚園の4月の3時かね、小さいお手手をだったんですね。神様良い子にしてくださいって歌うんです。まあいるよねこんなのね。いやいやいや、本当参りました。でもね、今はわかるんです。なぜそういう歌が歌われるのかっていうことはね、わかりますよ。だって本当は誰も悪い子になんかなりたいと思ってないでしょ。悪くなってやれみたいなことは思わないんですよ。みんな良い子になりたい。それはしかも真剣にそう思ってますよ。さあ、間違いないですよね。福音書の中でイエスが病気の人を癒す場面ってたくさん出てきますよね。で、イエスは決してこう無言で癒したりはしないんですよね。あるいはこう病気の人が大勢来たって聖書に書いてあるけど、それに例えばこうなんかわけわからないこう水を振りかけて一斉に全員を癒したみたいなことは少なくても聖書には書いてないんですよ。なんかこう粉を振りかけてそこに来た人が一斉に清くなったなんていうようなね、そんなこともまあイエスはなさらなかったんですね。それどころか病気の人に向かって治りたいのかって聞くんですよ。で、僕はそういうところを読むとね、いやいやいや、イエスは何寝ぼけたこと言ってんだと思いました。だって病人だよって当たり前じゃん。この人は病人なんだから治りたいに決まってるでしょうに。でもイエスはちゃんとその人の意思を確かめるんですよ。治りたいのかってね。誰もそれは大人だって悪い子になりたい人っていうのはいないんですね。みんな良い子になりたかった。でも様々なことが障壁になって願った通りの道を歩むことは難しかった。好き好んで病気になったわけじゃないなのに、病気になるということは悪いことをしていたからだとか、お前は神様に愛されていないんだ、 その証拠にお前は病気だろうみたいなね、そういうことを言われ続けてきて、いつの間にか自分でも自分のことを罪人だと思い続ける、あるいはそう言い聞かせてきた。そう言い聞かせなければ状況を受け入れられなかったんですよ。で、自分で自分の道を、堅くなに閉ざしてきた。だから、イエスはその病人を尊厳を持った一人の人として相手にするんですよね。相手にするんですよ。それが治りたいのかって本人にちゃんと聞くっていう、そのことだったと思うんですね。僕らはついね、親切で代弁してしまったりするけど、でもやっぱり本人がちゃんと答える相手として尊重されてるっていうことですよね。なりたいのかって聞かれるっていうことはね、多分、そしてそういう相手をされたことはここ何年もなかった人たちだと思いますよね。だからものすごく衝撃だったんじゃないでしょうかね。水が動いたら一番最初にその泉に入った人は治るっていう言い伝えがある、あの話なんかそうですよね。治りたいのかってイエス聞くでしょ。そしたらその彼はもう席を切ったかのように、自分が どう思っているのかということをイエスの前に喋り出しますよね。動けないから、その水が動いた時に入れないんですって。多分ね、誰もあなたの話なんか聞いてないよって言われ続けてきたからじゃないですかね。だからお前の話聞くよって言われた瞬間、もうそれまで思っていたこと全部彼はやっぱそこで吐き出したんでしょ。そしたら癒されたんですよね。分かった、じゃあ俺が運んでやるよって言って水に入れてくれたら癒されたんじゃなくて、彼はその思いの丈をイエスに全部話したら治ったんですよ。そういうことだったんだろうなって思いますね。イエスはその病人を尊厳を持った一人の人として相手にした。そういう言葉を長いこと聞いたことはなかった。そういうふうに相手にしてくれたことなんて長いこと経験がなかった。だから真剣に治りたいと答えた。良い子にしてくださいって祈った。歌った。そういうことなんですよ。僕らはね、便利に、子供に歌わせるけど、良い子にしてくださいってね。もう本当に歌うべきは大人だよねって思いますよね。大人になるってことは、どっかこう本心を隠して生きるってことじゃないですか。本音と建前を使い分けて上手に世の中っていうのは渡っていくもんでしょ。そのためにいっぱい傷ついて、そのためにいっぱいこう思いを溜め込んで、そしていつの間にかそういうものだと言って無理やり納得しないと生きていけなくなっちゃってますよね。だからこそ、真剣に自分の本音とどこかで向き合わないと大変かもしれない。ねえ、なかなかそういうチャンスってないんだけど、社会で生きている間はね、難しいですけど。でもイエスはそういう私にやっぱりな、お前治りたいのか？お前どうしたんだ最近って多分言うんですよ。私の本心をこうあらわにしていいよって、多分そういう声を僕にもかけてくれるんだろうなって思いますね。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだってイエスは言います。 神様はすべて分かっているんだよ。お前もその抱え込んでいることも分かっている。多少ねじ曲がっている、多少かなりねじ曲がっているところも、そして実は素直なところも、無理やりこう斜に構えていることも全部分かった上で、しかし一人の尊厳を持った人間として私に接してくださる。神様というのはそういう方だとイエスは教えてくれたんです。だから私たちは神様に信頼してよいんだよってね。すべて分かってる神様になら、じゃあ祈らなくていいんじゃねえかみたいなね。でもすでにあなた方が願う前から、あなた方の願いなんて神様は分かってるんだよって。むしろ、じゃあ願わなくていいのかな、祈らなくていいのかなって思っちゃいそうですが、そうではない。私を神様に差し出す、明け渡す。それが祈りでしょ。それが神様を信頼して生きるっていう、その姿ですよね。私たちが祈るのは、私を捧げますから、私を差し出しますからという、そういう祈りなのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主イエス様、あなたは神様が私のすべてをすでにご存知であることを教えてくださいました。そしてその上で、だからこそ神様に信頼して祈れと、私たちに祈りを示してくださいました。それゆえ私たちも神様に私を差し出し明け渡します。どうぞ御心のままに用いてください。復活の主イエスキリストの皆によって誠の神様に祈ります。アーメン。アーメン。